はい、こんにちは。今日も初めてのバイブルということで、聖書を全く読んでことのない方のためにもできるだけ分かりやすく聖書からお話しできたらと思います。今日はこの間の続きのマタイの福音書の3章の1節から12節で覚えてみます。で、この間はですね、ヘロデ大王から逃げてエジプトに行く、幼子のイエス様の絵を郡山美術館で見ましたということですね。で、その絵を描いた人はターナーっていう画家さんでしたですね。後でちょっと調べてみましたけれども、それで今日はその続きですね。今度は、バプテスマのヨハネという人が登場します。3章の1節で、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えて、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言った。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人である。ということで、このバプテスマのヨハネさんのことが今日のことですけれども、このヨハネさんはメシアがこの来られますですね、そのとんでもないお方がこれからいらっしゃる。ここで主と書いてあります。この宇宙も作って、私たち人間も作って生かしておられる、そういうお方でありまして、特にこのユダヤ人にとりましては彼らの民の王様っていうんですかね、その主であるイスラエルという国を特別に起こして、そしてその民を導いていらっしゃる、その主という方がいらっしゃるということですね。だからそのお方が来るために準備をしなさい、迎え入れる準備をしなさいということですね。ここで悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、その方がいらっしゃる国がこれから来ます、ですから準備をしなさい、で主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよとですね、その方がいらっしゃる前に準備をするようにというですね、まあ、郡山のこのすぐ近くの開成館というところにも天皇陛下ですかね、こういらっしゃって、でそこをこう来るっていうんで道を整備するですね、いうことを前の時やったそうですけれども、そのきれいにですね準備をする、まあそういう方がいらっしゃる。ここでははるかに優れた偉大なこの主なるお方がいらっしゃるから準備をしなさいっていうわけですね。そしてそのヨハネさんのことが書いてありますけれども、4節から、このヨハネはラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴとノミツであった。まあ本当に目立たない、ちょっと不思議な格好をしていまして、預言者っていうですね。で5節で、その頃エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきましたとですね、たくさんの人たちがこのヨハネのことを聞いて、そしてそれは大変だということですね、そのそういう神様が来られるのだから準備をしなくちゃならないですね。で6節で、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。 聖書の中でバプテスマというのが何種類か出てきます。このヨハネのバプテスマもそのうちの一つですけども、バプテスマというんですけど、みんな同じことを言ってるわけではなくて、ここではそういうお方がいらっしゃる前の準備をするバプテスマでありました。でちょっと一箇所飛んでまた戻ってきますけれども、使徒の働きの19章45節というところですね。そこでパウロは言った、ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。これを聞いた彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けた。ですからこのバプテスマのヨハネさんのバプテスマと今クリスチャンが受けるバプテスマはちょっと違いますですね。このバプテスマと書いてあるんですけども、何種類か聖書の中では出てきます。ここでは、バプテスマのヨハネさんが授けた悔い改めのバプテスマというですね、それが書いてあります。で、それを聞いた人たちは今度主イエスの名によってバプテスマを受けたとですね。それで、マタイの福音書の3章にもう一度戻ります。マタイの福音書の3章で、でこの時、3章の6節で大勢の人たちが、まあすごい人たちでしょうね、大勢の人たちがそのヨハネさんのことを聞いて、それは大変だ、そういうすごいお方、神であるお方がいらっしゃる、メシアがいらっしゃる、それなら準備をしなくちゃいけないということで大勢の人たちが来て、そして自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。そういう方が来られるんだったら、ということですね。そして、その罪を告白してそのバプテスマを受けた、まあ、そういうバプテスマでした。そして、その時に7節で、ヨハネは大勢のパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると、彼らに言った、マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか、それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさいとですね、大変厳しく言いましたですね。この罪、そして迫り来る怒りですね、そういうことをしていますと神様の怒りに遭うのは当然だとですね、厳しく言いましたですね。そして、この大勢そういう人たちですね、私たち、まあ、9節見ますと、あなた方は我々の父はアブラハムだ、まあ、ユダヤ人の人たちはですね、私たちの父はアブラハムだですね、そういうふうにそういう偉大な人から生まれた、だから自分たちは偉大だと言って、ですね、でそうと心の中で思ってはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。ですから悔い改めなさいとですね言いました。で10節見ますと、斧はすでに木の根元に置かれています。怖いですね。もうそういうことしていますとバサッとですね切り倒されるってですね、そんなことしていて済むわけがない、悔い改めろっていうことですね。だから良い実を結ばない木は全て切り倒されて火に投げ込まれます。この罪と神様の怒りと火に投げ込まれるですね、そういうだから悔い改めようとですね。で11節で、私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが、というのはこのバプテスマのヨハネさんですね、いますが、私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私の後に来られる方、この方のことが重要ですね。この方のことを このヨハネさんはみんなに伝えたかった。そして、こういう方が来られるのだから悔い改めようとですね、道を用意したということですね。私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。だからすごい方だとですね、自分はその履物を脱がせて差し上げる それほどの資格もない、まあ、それほどすごいお方だということですね。そんなすごいお方が来られるんですね。そして12節でまた手に身を持ってご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を集めて蔵に納め殻を消えない火で焼き尽くされます。でもこのイエス様のことを聞いて私たちは今このイエス様が、その信じない人っていうんですかね、悔い改めない人を火で焼き尽くしているのを今まで見てはいません。なのでですね、思うかもしれませんが、このイエスという方、ですね、今はまだその段階ではありませんけれども、やがてこの王としておいでになられる。特に黙示録を見ますと、この方のことがこの火で焼き尽くす、そういうお方としておいでになります。そのことがはっきり書いてあります。ですから、まあ、今私たちがイエス・キリストって言いますと、何か弱々しいようなですね、十字架に貼り付けになって、このかわいそうに殺されてしまったみたいなですね、感じかもしれませんけれども、このイエスという方は十字架にかかって死なれましたけれども、その後このマタイの福音書の最後でも書いてありますように、死を打ち破って死に勝利してよみがえった。ですから今どうでしょうかと言いますと、このイエスという方はよみがえってその後また死んでしまったわけではないということを考えますと、今も生きているということですね。この聖書を読み始めた頃にちょっとびっくりしましたというのは、今も生きているっていうですね、ちょっとなんかとかと思いましたけれども、もう2000年も経ってんじゃないですね。なのに今も生きているっていうのはすごいことだなと思ったんですね。ドキッとしましたけれども実際そのようにですね、この方は死に勝利して今も生きていらっしゃるので、この聖書を見ますと、またおいでになりますと書かれてあります。その時はもう今のようなこのイエス・キリスト、私たちが知っているようなむごたらしい十字架にかかった惨めなというような方とは全く違います。恐ろしい、今度は裁き主としておいでになるということですね。ですから今という時にこのイエス・キリストを信じることがどうしても必要です。そしてこの中で悔い改めということが出てきますけれども、悪いことやめろってですね、まあそういうのを悔い改めって言いますけどね、まあこの聖書が言っているところは向きを変えるっていう意味があります。ですからこの生き方、考え方と行い、この2つを方向転換するっていうことですね。この神様、宇宙も作られて私たちを生かしている神様を認めないなんてとんでもないことです。それをやめるっていうことですね。そういう生き方、考え方を全く捨て去って、神が生きていらっしゃるその考え方に立って生きる、そういうふうにこの悔い改める。そしてもう一つは行いですね。実際悪いことを行ってですね、そのままっていうんじゃなくてやめるっていうことですね。特にこの神様でない偶像、そういうものを拝んで いてはダメです。そういうことですね。当然その嘘っちゅうことですね。間違ったことをやってて神様が怒らないわけないんですね。必ず裁きます。間違ったこと、失礼なことですね。そういうことを考えただけでも、このやめなさいっていうことですね。そしてこの聖書が言っている主イエス様、私たちの罪のために死んで蘇ってくださった方を受け入れれば罪許されて神様との幸いな関係に入れます。ですからそういう生き方、そして行いですね、そういうことを切り替えてやめなさいですね。違う、今度は神様を信じた生き方に、主イエス様を信じて切り替えなさいとですね、私たちに教えてるわけです。使徒の働き、その前にローマ人への手紙と2箇所ちょっと開いてみます。ローマ人への手紙の1章ではこう書いてあります。ローマ人への手紙の1章の18節、というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。怒ってるってことですね。神様は間違ったことやっててそのままでは済まないってことですね。大変失礼なことをやってるわけですね。本当の神様がいらっしゃるのに、その神様そうじゃないって言ってですね、そういうことをやられた方のか分からずと怒るのは当たり前だと思いますね。あなたは総理大臣じゃありませんってね、総理大臣の人に向かってですね、じゃないよって言ったら大変失礼なことですね。まあそれだけでなくても、もっと身近な人でもですね、あなたはそういう人じゃないってね、本当にそうなのにその人に向かってそういうこと、まあそうしてるんですね、実際ですね。本当の神様がいるのに、その神様に対してそうじゃないってですね、そういうこと、こんなことして許されるわけがないんですね。必ず怒りが下って当たり前です。そして、使徒のこの前の使徒の17章というところを見ますと、17章の30節、この前の使徒の働きですね、17の30ですと、神はこの神様ですね、すべてのものをお作りになって生かしてくださって、 その神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででもすべての人に悔い改めを命じておられます。やめなさいということですね。そんなことしていいわけがないということです。で、このイエスという方を私たちの罪のために、罪が許されるために死んでよみがえってくださった、その方を信じなさいとですね、でこのところで、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に、なんかこのすごいですね、3段階、今ですね、どこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。でこのあとその理由というか書いてありますけれども、はっきりした証拠ですね。31節で、なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方、このイエスという方ですね、あの十字架におかれになったお方ですが、よみがえってまたおいでになる、この一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。必ずそんなことをしていたら神様の裁きに遭います。で、神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証を全ての人にお与えになったのです。その証拠ですね、それがここで書いてあります。神はこの方を死者の中からよみがえらせたので、神の裁きが来るということはもう確実です。そのキリストがよみがえったということは神の裁きがあるということの 確実たる証拠であるのだ。だから悔い改めよとですね。で悔い改めないなら先ほどバプテスマのヨハネが言いましたが火の中に投げ込むとですね、まあ、死んだ後信じなかったならば永遠に恐ろしいところで永遠に自分で苦しまなければなりません。聖書で火の池と書いてあるんですね。まあそこへ行ってずっと出てこれない永遠っていうのはもうずっとっちゅうことですね。もうこの辺でいいかなと思ったらダメです、まあ、その先もうちょっとこの辺でいいかなまだまだずっとダメだずっとずっといつまでもダメっていうことですね。永遠に出てこれません。もうそこでこの出口のないトンネルみたいなもんですね。ずっとそこから出てこれません。恐ろしいことです。しかしこの私たちを救うために神様は特別普通はないんですね。自分で私たちそういうことをしてしまったので自分で永遠に苦しんで、まあ、当たり前です。しょうがないんです。しかし特別神様は私たちにこの罪が許される方法特別のことを用意してくださいました。このローマ人への手紙の3章というところを開いてみたいと思います。この後ですねローマ人への手紙の3章の23と24読んでみます。すべての人は罪を犯して、先ほどもすべての人と出てきましたここでもすべての人みんなということですね。罪を犯してしまいました神様の前に。ですから、罪を犯して神の栄光を受けることはできず大変恐ろしいところに向かっています。そして24節では神の恵みにより本当はないなかったそういう自分で苦しんで、しょうがないんです。しかし神は特別なことを用意してくださいました。神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。このキリストイエスによる贖いというのはあの十字架で私たちの代わりに支払いを全部済ましてくださったのでこの方を信じれば与えなしに義と何の努力もいりません。私たちの側で支払うべきものは何もありません。ただこのキリストの十字架がそれほどすごいものだからこのお方のゆえに私たちの側では何も支払うことはできないのですが義と認められる。そして25節で神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。神はこのイエスという方ですねを信仰によって受けるべき信仰で受け取りなさいとですね受け取ればそうすればこの罪の許しが与えられます。ここで血によるなだめの捧げ物このイエス・キリストの尊い十字架の捧げ物身代わりの死がありますのでこの方をただ受け取れば受け取るだけでこの神様の救いに預かることができるようにしてくださいました。でそれを公に示されました。まあ、誰でも見れるようにしてくださった。今全世界にこの福音が述べ伝えられてこのまあ遠く離れたこの地球の隅っこの日本にまでですねこの郡山にまでこの福音が多くのクリスチャンたちの犠牲を通して運ばれてきました。ですから私たちも今このお方を公に示して公にこの示されたこのイエス様を信じることができました。まだ信じてないという方はですね本当に一刻を争います。今という時にですねこの悔い改めてイエス・キリストを救い主として信じ受け入れてくださいますよう心からお勧めいたします。今日は以上です。